エレミア書の福音第38回、共にいてくださる神という主題で、エレミア書の第38章です。先日、鹿児島のあるご高齢の方と電話をしました。この方は新学生時代からの知り合いなので、もう30年以上になるご夫婦なんですけれども、用事があってちょっとお話ししたんですけどもね、しばらく話してても全然コロナの騒ぎのことについては語らないんですよ。不思議に思って、そちらはいかがですかと聞いたらですね、まだ10人ぐらいですとかって言ってですね、私らはいつイエス様のお迎えが来てもいい年ですからって言うんですよ。はぁと思って、そうですか、生きるはキリスト、死ぬるもまた益なりですねというふうに言った。はいというふうにおっしゃったんですね。ああ、この災いに動じない信仰、素晴らしいなと思って、安心して受話器を置いたわけなんですけどもね。今日の聖書箇所には、3人の登場人物がいます。ゼデキヤ王と預言者エレミア、それから3人目がエベデメレクという宦官なんですね。ゼデキヤ王は前の37章でもそうでしたけれども、自分で祈らずにエレミアに祈ってくださいというふうに登園要請をした人なんですが、やっぱり38章でもそうなんですね。この3人の姿を見てですね、私は主が共におられる信仰に立つ立たないでこんなにも違うのかということを思わされたんです。38章に書かれている中心的な出来事は、エレミアが深い泥の井戸に投げ込まれるという出来事なわけなんですけどもね、この出来事の中にちょうど裁判にかけられるイエス様の時の出来事がこう見え隠れするような、そういう記述がいくつかあるんですね。まず事の顛末を見てみましょう。エレミアは神様の御言葉を語ったわけですね。それが2節3節にありました。主はこう言われる。この町にとどまる者は剣や飢饉や疫病で死ぬ。しかし出てカルデヤ人に下る者は死を免れる。すなわちその命を自分の分取り者として生きることができる。主はこう言われる。この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを取る。多くの人々が聞いている中で、堂々とエレミアは神の言葉を伝えたわけです。エレミアを通して語られる神様の御言葉はずっと一貫していますね。神様はバビロニア軍を用いて、偶像礼拝にまみれたイスラエルの国と民を清めるということを一貫しておっしゃってるわけですね。で、今日のところの趣旨もそうであることがわかるんですが、ここで分取り者としてという言葉がありますね。カルデア人に下る者は、すなわちその命を自分の分取り者として生きることができるというふうにエレミアは言っています。この分取り者っていうと、なんか言葉の響きとしては略奪品というふうなね、そんな感じのする言葉ですね。最近の訳では戦利品とか戦勝品というふうに訳されています。この言葉が意味するものは、バビロニア軍に投降するもの、下るものはですね、一見敗北に見えるけれどもそうではない、戦利品よ、あるいは戦勝品として命を得るということなんですよ。生き延びることができるということなんです。ですから敗北に見て実は勝利なのだ。そしてこの勝利の命をあなた方は生きよというのが神様のメッセージなわけですね。だからバビロニアにむしろ下りなさいというふうにエレミアを通して神様は進めているわけです。そして生きよということなんです。ところがその場に居合わせた王の高官たちは、これは軍隊の士気をそぐものだとしてですね、激怒したんです。 そしてエレミアを泥の深い井戸に投げ込んだというのが6節に書かれているわけなんですね。このようにあります。そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ入れた。すなわち綱を持ってエレミアを吊り下ろしたが、その穴には水がなく泥だけであったので、エレミアは泥の中に沈んだと言っています。ズブズブズブと沈んでエレミアは行くわけなんですけども、このところをですね、関根正夫という仲介者はこんなふうに言っています。当時おそらく65歳ほどの老齢に達していたエレミアにとって、これは生命の危険を伴う処置であったというんですよ。で、私はそれを読んで、65歳ほどの老齢に達し、失礼なというふうに思いました。私はもう68ですからね、老齢に達したなんて言われるとカチンとくるわけですよね。それでちょっと調べてみました。関根正夫はこのエレミア書の仲介をいつ書いたのかっていうとですね、1982年なんです。関根正夫自身は1912年生まれですから、その時彼は70歳だったんです。まあ70歳の方が65歳で老齢というのは許してあげようかというふうに思いましたけども、まあいずれにしてもですね、65歳ぐらいだったというわけなんです。彼らが激怒した理由というのは、これは戦意をくじく悲観論だと。悲観論じゃエレミアだということでですね、彼らはエレミアを殺せ殺せというわけです。これはちょうど十字架につけようと、人々が、民衆がイエス様に向かって叫んだのと同じですね。福音書は伝えているわけなんですけどもね。どうしてこんなふうに激怒したかというと、この時エレミアを取り巻く民衆はですね、楽観論だったんです。神様がですよ、神の都エルサレムを滅ぼすはずがない。エルサレムは永遠の神の都だ。ここを神様が滅ぼすわけはないという、そういう楽観論に立っていたわけです。でも自分たちがしていることは実際には偶像崇拝だったわけですね。それに対してバビロンに降伏せよと呼びかけるエレミアを許すことはできないと言って、彼は激怒したわけなんです。そのゼレキヤ王に高官たちは殺せ殺せというわけなんですけども、ゼレキヤ王は何と言ったかというと、五節でこのように言っています。見よ、彼はあなた方の手にある。王はあなた方に逆らって何事をも成し得ない。これはちょうどピラトがイエス様のことについて、私には何の責任もないと言ったのと似ていますね。自分の部下たちの意見に逆らって私は何事も成し得ない。ピラトはこの血の責任は私にはないと言いました。そして民衆はその血の責任は我らが受けると言ったわけなんですけれども、実際には血の責任はイエス様が十字架に負ったんです。そしてその十字架の上のあのイエス様の言葉が、父よ彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。まさしく贖い主の私たちへの救いの祈りですよ。それに対してどうでしょうか。ゼデキヤ王は、王はあなた方に逆らって何事も成し得ない。なぜゼデキヤ王はそうであったのかというとですね、部下や民衆の意見に右往左往して必死に王たる自分の立場、保身にですね、懸命なんです。国家がなくなれば王もないんです。それなのに自分が王であることを守ろうとしてですね、私はあなた方の意思に逆らって何事も成し得ないというわけなんですね。ゼデキヤの言葉は、あなた方の好きに計らえというふうな、ピラトと同じような言葉なわけなんですね。その時にエチオピア人の宦官エベデメレクが登場するんです。こんなふうに7節に書かれています。王の家の宦官エチオピア人エベデメレクは、彼らがエレミアを穴に投げ入れたことを聞いた。その時王はベニヤミンの門に座していたので、エベデメレクは王の家から出て行って王に言った。エベデメレクはエレミアを救おうとしたんです。 エベデメレクという名前はですね、王の奴隷、王のしもべという意味なんです。オベデメレクですから、王のしもべ、王の側近だったわけです。しかし彼はエレミアを助けた。その助けた動機というのが、ここには何にも書かれていないんですけれども、でも一つ言えることはですね、神様がエレミアのために助け手をそこで備えていたということは一つ言えますね。そしてこのエベデメレクについて、エチオピア人だったというんですよ。クシュ人というふうに訳されている訳もありますけれども、エチオピア人なんです。ユダヤ人からすれば異邦人なんです。どうしてエチオピア人が今王のそばにですねいるのか、これも不思議なことですけれども、あるいは彼は異邦人として連れてこられたのかもしれません。戦争があってちょうどバビロン捕囚にこれから人々が行くようにですね、彼もユダに連れてこられたのかもしれません。でもそこで彼に待っていた運命は去勢された宦官になってしまったんです。彼は幾重にも自分の身を嘆いていたと思います。その時にエレミアはこう言ったんです。バビロンに下っても主なる神はそこに共におられると言ったんですね。このエレミアの言葉に彼は自分の運命を重ね合わせたんじゃないでしょうか。自分も異邦の国に来てですね、そして宦官にまでされてしまった。だけども王のそばにいて仕えるものとなっているわけです。私が今この異邦の地にいるのはこのエレミアを助けるためかもしれないと、彼は深い共感をエレミアのメッセージに感じたのではないかと思うわけなんですね。そして王様にこのように進言するんです。9節、王なる我が君よ、この人々が預言者エレミアにしたことは皆良いことではありません。彼を穴に投げ入れました。町に食物がなくなりましたから彼はそこで餓死するでしょうと訴えているんです。そして王はエチオピア人エベデメレクに命じて行ったと。ここから3人あるいは翻訳では30人というふうに訳されているものもありますけれども、口語訳は3人と書いています。ここから3人の人を連れて行って預言者エレミアを死なないうちに穴から引き上げなさい。そこでエベデメレクはその人々を連れて王の家の蔵の衣服室に行き、そこから古い布切れや着古した着物を取り、これを穴の中にいるエレミアのところへ綱を持って吊り下ろした。そしてこう言ったんです。この布切れや着物をあなたの脇の下に挟んで綱に当てなさいと言ったんです。老齢のエレミアが助かるようにですね、しかもちゃんとやり方まで教えて、そして必死になってエレミアを助けたということがわかります。いたわって彼を救助したんです。エレミアはそのようにしたとありますね。すると彼らは綱を持ってエレミアを穴から引き上げた。そしてエレミアは監視の庭に留まった。エレミアはエベデメレクによって助けられたんです。本当に主が共にいてですね、エベデメレクという助け人をそこに置いてエレミアを助けたということがですね、ここに現れているんですね。まさかそのようなことが起きるとはエベデメレクも知らなかったことでしょう。でもこのようにして本当にいたわってですね、エレミアを助けた。このエベデメレクについて次の章39章にですね、神様は15節以下でこのようにおっしゃっているんです。エレミアが監視の庭に閉じ込められていた時、主の言葉が彼に臨んだ。行ってエチオピア人エベデメレクに告げなさい。万軍の主イスラエルの神はこう言われる。私の言った災いを私はこの町に下す。幸いをこれに下すのではない。その日、このことがあなたの目の前で成就する。主は言われる。その日、私はあなたを救う。エベデメレクよ、私はあなたを救うと主がおっしゃるんです。あなたは自分の恐れている人々の手に渡されることはない。私が必ずあなたを救い、剣に倒れることのないようにするからである。あなたの命はあなたの分取り物となる。あなたが私により頼んだからであると主は言われる。 宦官エベデメレクは身寄りのない人だった。しかし主は彼を祝福すると、2600年の現代にまでこの主により頼むエベデメレクは祝福された宦官としてですね、ここに記されているわけなんですね。さて38章はもう少しエレミアとゼレキアとの会話があったということを伝えています。で、助けられたエレミアに対してゼデキアは質問するんですね。それが14節です。ゼデキア王は人を使わして預言者エレミアを主の宮の第三の門に連れてこさせ、王はエレミアに言った。あなたに尋ねたいことがある。何事も私に隠してはならない。よく言うわというふうに思いますね。もう勝手にせえというふうに言ったのですね。だからエレミアは、私が何を言ってもあなたは聞かないでしょうというふうに言うとですね、ゼレキアはこう言うんです。16節、ゼレキア王は密かにエレミアに誓っていった。我々の魂を作られた主は生きておられる。私はあなたを殺さない。またあなたの命を求める者の手にあなたを渡すこともしないですね。神様に誓うのではなくてエレミアに密かに誓ったんです。そこでエレミアはゼデキア王に神の言葉を伝えたんですね。それが17節からのところです。万軍の神、イスラエルの神、主はこう言われる。もしあなたがバビロンの王の司たちに降伏するならば、あなたの命は助かり、またこの町は火で焼かれることもなく、あなたもあなたの家の者も生きながらえることができる。しかしもしあなたが出てバビロンの王の司たちに降伏しないならば、この町はカルデヤ人の手に渡される。彼らは火でこれを焼く。あなたはその手を逃れることができない。同じことを言ったんです。そうしたところゼデキアはこのように言ったんですね。私はカルデヤ人に脱走したユダヤ人を恐れている。カルデヤ人は私を彼らの手に渡し、彼らは私を恥ずかしめる。まだ自分のことを考えてるんですよ。自分がカルデヤ軍に下ったらば、かつてのゼデキアの部下たちが、脱走したユダヤ人たちが彼を泣き者にするであろうと、自分の保身のことばっかり考えているんですね。人を恐れているんです。それでエレミアは20節でこのように言うんですね。彼らはあなたを渡さないでしょう。どうか私があなたに告げた主の声に聞き従ってください。そうすれば幸いを得、また命が助かります。降伏を拒むならばエルサレムは滅びると言うんですね。このようにエレミアを通して主が語られることは一貫しています。悔い改めて降伏することが生きる道なんだということなんです。悔い改めるというのはですね、主を見上げるということです。自分の過去を見ることは後悔することです。そうではなくて、過去の自分を見ることではなく主を見上げる、それが本当の悔い改めなんですね。だから先にバビロンに下った人間を見て恐れるのではなくて、恐るべき愛の神をこそ見上げなさいと言ったんですね。非常に毅然としたエレミアの預言者たる姿なんですけども、エレミアはもともとこういう毅然とした人間ではなかったんですよね。エレミア書の一章を見ますとですね、彼が証明を受けたときにエレミアはこのように言っています。一章の6節にありますけれども、ああ主なる神よ、私はただの若者に過ぎず、どのように語ってよいか知りません。これはだいたいエレミアが25歳ぐらいの時に言った言葉であろうというふうに言われています。しかし主はこう仰せられたんです。一章の7節で、主は私に言われた。あなたはただ若者に過ぎないと言ってはならない。誰にでもすべて私が使わす人へ行き、あなたに命じることを皆語らなければならない。彼らを恐れてはならない。私があなたと共にいてあなたを救うからであると主は仰せられる。そして主は見てを述べて私の口につけ、主は私に言われた。見よ、私の言葉をあなたの口に入れた、と主は宣言されたんです。この言葉によってエレミアは立ち上がったんですね。だからどんなに様々な迫害を受けようとも、 彼は主の言葉を述べ伝え続ける預言者になったわけなんですね。エレミアは今回も生き延びようとしています。なぜかっていうとですね、預言者の使命は死ぬことではないんです。預言者の使命は生きて神の言葉を伝えることなんです。だから彼は生き続けたんです。そうやって神の言葉を語り続けたわけなんですね。先週、コロナウイルスとキリストという本が無料配布されました。アメリカの出版社からなんですけれども、この時になんというタイムリーなというふうに思いました。ジョン・パイパーというバプテストの、牧師なんですけれどもね、その人が書いた本が無料で配布しますというふうなことなんですよ。で、その序文を見て驚きました。この本は今年の3月の末に書きました。先々週ですよ。無料配布しているわけなんですね。で、どうしてこんな短期間のうちにこんな本書けたんだろうと思ったらですね、ちゃんと序文に書いてました。その方はですね、2005年、今から15年前に自分自身ががん宣告をされたそうなんです。59歳の時ですけども。で、その時に本当に大きな苦悩の中にあった。でも、御言葉によって立ち上がったというんです。その御言葉はですね、第一テサロニケの中のこの言葉なんですけれども、テサロニケ人への第一の手紙5章を9節から10節。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたのである。キリストが私たちのために死なれたのは、覚めていても眠っていても、私たちが主と共に生きるためである。この時にですね、与えられた御言葉というのが、生きるも死ぬも主が共にいるということ、御言葉だったんだそうなんです。この言葉によって彼は大きな平安を得たというんですね。そしてその経験をもとにして、彼は今回のこのコロナウイルスについて短期間にこの本を約100ページぐらいの本なんですけど、書くことができたというわけなんですね。この中でジョン・パイパーはコロナウイルスの災いに神様の7つのメッセージを読むことができるというんです。今日はその3つだけをご紹介したいと思うんですけども、第1に、コロナウイルスの災いは神様の罰ではない、清めであるというんです。ちょうどエレミアに与えられたバビロンに下れるというのもですね、これはイスラエルを清めるためであるというふうに神様おっしゃいましたけれども、そのように今回のコロナもこれは人類に対する罰ではない、清めなのだというわけなんですよ。で、実際にこの様々なものが中止になったりですね、それから出歩かないようにというようなことで、ある人は言っています。二酸化炭素の排出量が本当に少なくなった。無駄な外出とかですね、様々な過剰消費の世の中が今本当に清められているというふうに言う人もいます。さらにですね、こう言うんです。人は病気や事故によって死ぬのではない。だから人はコロナによって死ぬのではない。人は罪のゆえに死ぬのだと言っています。これがジョン・パイパーが御言葉から受けたことです。人は罪のゆえに死ぬ。しかし、キリストによって罪許された者には、御国での復活の命が約束されている。命が約束されている。罪を許された者には、命があるのだ。ということをですね、から力強く知ったんだそうなんです。だから、二番目に、悔い改めて生きよということです。人間を向くのではなく、神の方を向いて生きよということです。そして最後に、恐れるな、キリストにいる救いの福音を語り続けよということをね、15年前にジョン・パイパーは確信したそうなんです。で、それから生かされてですね、今に至るまで福音を語り続けているわけなんですけれども、罰ではないんです、清めなんです。だから今こそ悔い改めの時だということ。そして恐れるのではなく福音を述べ伝える、そのことが今本当に大切なことなんだということをですね、生 っています。まさしくエレミアに与えられた神の御旨と同じなんですね。共にいてくださる神、エレミアが命がけで誠の命の御言葉を語り続けたように、私たちも祈りつつイエス・キリストの福音を証しし続けたいと思います。なぜならば生きるも死ぬも主はいつも私たちと共にいてくださるからです。感謝してお願いいたします。天の父神様、人々の意見に右往左往するゼデキヤ王のようにではなく、主の御言葉に聞き従ってエレミヤのように力強く生きるものでありたいと思います。どうかお導きください。私たちは生きる時もまたこの世を去る時も主が共におられることを信じます。どうぞ証の器として清め用いてください。またコロナウイルスの災いがあなたのご栄光を表す時としてくださいますように、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。